12月18日火曜日午後4時を回りました。パーシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するパーシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。ということで、はいはい、今週も始まりました。ターシーのジョグラジです。よろしくお願いします。
沖縄もなんか寒くなってきたね。
寒くなってきましたね。
なんかあのスーツを取り出してきて、
うん、
結構寒くなってきたなと思ったら今日はまた、
はい、
日中は風冷たいけれども、うん、暖かいですね。
今日もだからユイレールで来たんですけど、うん、服装が皆さんバラバラで半袖の方もいらっしゃいますし、
私はもうジャケット脱いで、
うん、
室内はちょっと暖かいですからね、
うん、特にあの観光の方とかまだあの結構厚手のコートとか着た状態でユイレール乗ってらっしゃるのでもう季節感がよくわからないことになってましたね。私もちょっと今日はコートをなんか着たまま放送してるんですけれども、はい、というわけで本日前半はジョギング習慣で変わったこと、はい、後半は首里ジョギングについてトークしていきたいと思います。はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて生放送中。 FM 那覇のツイキャスではスタジオの様子をリアルタイム配信しています。ぜひメッセージの方お送りください。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメール@ジョギング.沖縄、メール@ジョギング.沖縄までお願いします。ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半のトークテーマはジョギング習慣で変わったことっていうのをお届けしたいんですけれども、
はい、はい、朝起きが得意になりました、
うん、すごい
と言いたいんですけど、
あれ
昨日はつい、うん、あの寒くて寝坊しちゃいました。
もうなんか寒くなるとやっぱり早起きの習慣ついたって思っても、
そうそう、
なんか急にこうダメな日が出てきちゃったりとかしますよね。
そうそう、今日もね、うん、まあ、今日実は本当眠いんですけども、
うんうん、
朝4時に起きちゃって
4時
今日のジョグラジネタを集めなくちゃと思って、
うん、
そしたらね、まあ、4時から走ればいいんだけど、
はい、
なんか30分ぐらいこの布団の中でゴソゴソしながら、
うん、
寒いな、どうしようかな、どうしようかなって行こうかなとかって言ってるうちに、まあ、ちょっとね、まあ、今出なくちゃとちょっとなんか、
うんうん、
スタートが遅れちゃうななんて思って出ちゃいましたけども、
うん、いや特にね、今日の朝は昨日のニュースでやってたんですけど、最低気温が2度下がるっていう話だったので、
そんな感じですね、
う
ん、半袖短パンには結構、ね、半袖短パンにはちょっと寒かったですね。
ちょっと2度下がって寒く感じてもやっぱりなんか上着を羽織ったりはもう絶対せず、
しないですね、もう、はい、あくまでも半袖で短パン、
すごいですね、
はい、いや、あの、まあ、ジョギング習慣で変わったというか、うん、その、まあ、私も結構根詰めて毎日こうずっと走る場合もあるんですけど、やっぱこう仕事の都合とか、
うんうん、
ちょっとこう体調崩したりすると、
うん、
まあ、1週間とか休んじゃう時あるんですよ、
うん、
でもそんな時でもジョギング習慣ついてると、もう次にこのもう再チャレンジというか、
うんうん、
もう一回走ろうかっていう時のリスタートがしやすくなるというか、
うん、はいはいはい、
まあ、体がこうジョギングを覚えてるというか、
うんうんうん、
なので幾分かこう習慣づいてくると、
うん、
ジョギングするのが苦にならなくなるのが、
うんうん、
まあ、やってよかったななんて思いますよね。
じゃあ例えばちょっと忙しくて走れなかった時期が、うん、例えば1週間とかあっても、うん、また1週間後すぐにすんなり走れるっていう。
でも まあ、私の知ってる人言うには、うん、1ヶ月2ヶ月もしその、うん、まあ、休んじゃっても、うん、なんかあの回復するらしいんですよ、体が覚えてるからって。
そうなんですね、ま
あ、多少その体が重くなったりしたりとかするんですけども、うん、まあ、それでも何日か続けてるとまた元に戻るらしいんですよ。だから習慣づけって結構そういう意味ではあのいいのかななんて思いますよね。
そんなに間が空いても体って覚えてるんですね。
やっぱり体ってすごいですね。
すごいですね、あ、でもその話で思い出したのは、うん、あの北海道にあの修学旅行で行った時にスキー研修だったんですけど、はい、まあ、2日間ずっともうみっちりスキーをやって、うん、最後に言われたのがあのもう1回スキーをやるときは体が覚えてるから自転車と同じでもう1回できるよみたいな言われたんですけ ど、
まあ、それと同じかもしれないですね。
それ本当かなってちょっと思うところがあって2日間のスキー体験で体が覚えてるのかなと、ね、ちょっと半信半疑でまだあのもう1回目やってないので分かんないんですけど、そ
う
そ
うそう、まあ、でももう1回、ね、うん、何でもこの体って覚えてるんだろうなと思うので、うん、だからジョギングもなんかこう 1回、ね、1回やってあちょっとダメだな、でもう1回やって2日間続けて3日間続けてっていう感じになってだんだんこう体が慣れてきたら、うん、続きやすくなりますよね。だからあんまりこの三日坊主とか、はい、うんうん、なんか寝坊しちゃったからっていうのでくじけずに、うん、こうやっていくといいんじゃないかななんて、
ね、だから習慣づくまではちょっと昨日まで頑張ったから自分もう一日頑張れっていうちょっと応援しながら、
そうそうそう、うん、まあ、でも、まあ、寝坊しちゃったりとかね、うん、ちょっと体がきついなっていう時は、まあ、休んでもいいかなと思いますよね、うん、でもそれ以外にね、うんうん、ここ最近やっぱりこのジョギングしててこうふと思ったのは、うん、なんかこう瞑想に近いこう、こう
瞑想、うん、
時間帯を過ごせるかなと思うんですね。瞑想ってこう何も考えずにというか頭を空っぽにしてこう、はい、息を吐いて吐くのがなんか大事らしいんですけど、うんうんうんうん、吐いて静かに吸ってっていうこう繰り返すんですけど、これすごく頭の中が空っぽになるらしいんですよ。で、まあ、当然その、まあ、道路を歩道も走ってると、はい、目の前に、ね、まあ、交差点が出てきたりとかいろんなこう標識が出てきたりというそれはまあ情報として入ってくるんですけど、うんうん、でも毎日こう走ってるコースだとやっぱその なんていうのかな、こう清々しい感覚っていうのが、うんうんうん、なんかこう身に感じるというか、でこれはなんか瞑想に近いななんて思いますよね、
うんうん、そうなんですね、瞑想に近いということで、
まあ、あれもジョギングも息吸って吐いてっていうかね、息止めてるわけじゃないから、
しかも走りながらだと結構こうリズムが安定した状態で息を吸ったり吐いたりするから特にそういう状況が作りやすいんでしょうね。
そうですね、有名なのは村上春樹さん、はいはい、もう必ずジョギングするらしいんですね。
そうなんですね、
朝ジョギングするって書いてありましたけども、
健康的、
それってなんかジョギングをして何かを考えるというかは、うん、ジョギングしている間は頭を空っぽにするというか、でそれが空っぽにしているから何かが入ってくるというか、
うんうんうんうん、今もう特にね、もう常にもうスマホだったりテレビだったりからもう情報を取り入れて取り入れて欲しくない情報まで取り入れちゃう状態なので、
そうだから、うん、僕は、まあ、だからというわけじゃないんだけども、うん、やっぱりそのジョギングしている時って、うん、イヤホンつけて音楽聴いたりとかは逆にしない方で、うん、まあ、もちろんその朝の空気とか、うん、朝の情報、まあ、こう感じるものをこう、まあ、受け止めたいという気持ちはあってのことなんだけど、うんうん、やっぱどっちかというとそういう、こう情報が入るよりはなんか走ることに集中するというか、というのがなんか僕は好きですね。
なかなかこう一つのことだけ集中する機会って、うん、こう生活してる上でなかったりもしますよね。そうそうそう、いろんなことを並行して、うん、なんかこう LINE の返信をしながらちょっと家事をしてたりとか仕事をしてたりとか、うん、もういろんなことを考えながらやってるので、
うん、なんかそういう意味では、まあ、ただ走るというだけなんですけども、うんうんうん、まあ、もちろん健康にもいいし、うん、そのダイエットにも効果あるんだけども、うん、私がいいなと思うのはこの朝のこの朝とか夕方の走る時のまあ30分とかあるいはまあ1時間とかこの時間のこのなんか気持ちの切り替えっていうのかな、それはやっぱり あ、いいなぁなんて思いますね。
うん、結構なんかこう音楽聴きながらとか走られる方も多いですけど、うん、ね、あのそういう習慣がついてる方も一回ちょっと外してみたらまた違ったなんか、ね、うん、ジョギング体験というかできるんじゃないかなって思いますね。
まあ、それなんか長距離走るときはそれがいいんだっていう人もいるんですけども、うん、はい、多分その音楽に没頭するからなのか知らないけども、うん、でもまあそれは人によりけりだとしても、うん、なんか音楽っていうのは結局その情報が歌詞であったり、うん、メロディーだったりっていうか、はい、それに気が取られてしまうので、私はなんかやっぱこう瞑想の時間という、うん、位置づけをしたら多分これは外した方がラッキーかなと思いますよね。うんうんうんうん、まあ、それは皆さんのね、はい、ジョギング次第というかランニングスタイルです
ね。でもちょっとね、興味を持った方はね、うん、一回イヤホン外してみて、そうそうそう、走ってみるっていうのもいいかもしれないですよね。
はい、そうですね。
うーん、はい、はい、ということで続いてのコーナーは首里ジョギングについてトークしていきたいと思います。というわけで後半は首里ジョギングについてトークしていきたいと思います。はい、ターシーさんの、ね、ジョギングコースが、
はい
はい、首里ですよね。
そうですね、はい、なぜ首里かというと、うん、我が家があるからなんですけども、その威張ってね、うん、首里ジョギングっていうことでもないんですけども、うんうん、まあ、首里の崎山町というところの、まあ、近くに、ね、うんうん、住んでまして、はい、まあ、住所はちょっと違うんですけれども、うん、まあ、あの首里城のちょっと南側っていうかですね、まあ、まあ、そのあたりぐらいから、
はい、
毎日走って、
うん、
4キロから7キロぐらいこう、まあ、コース変えて走ってるんですよ。
じゃあ日によってコースを
そう、
バラバラに、
はい、
うん、気分によってそれは変えたりとか、
まあ、今まではね、もう決まったコースがあって、
そうなんですね、
このもう要するに信号に止まらなかからなくって、
うん、
でなおかつこうあんまり人にも、まあ、会わない、まあ、会うことは会うんですけどこう、まあ、良くて景色が良くてっていうコースを走ってるんですけども、
うんうんうん、
いいですよ首里のジョギング、まあ、結構幹線道路も通ってるので、
はい、
よくジョギングする方とすれ違うんですけども、うん、最近やっぱりその小道っていうかね、
うんうん、
小さい道を走ったりするのがすごくよくて、
うんうん、
まあ、歴史のある町ですから、
うん、
戦争でこう大きな破壊を受けたといってもなんかこう古い石垣が残ってたりとか、で道幅がこう小さかったりするんですけども、うそういうのを見ながらね、
うんうん、
こう一筆書きというか、まあ、どっかに必ず、ぶつかるのでここはどこに行くんだろうというのをあんまり考えずに、
うんうんうん、
走るのが好きですね。
じゃあちょっと探検してるような感じですね。そうそうそうそう、首里を、うんうん、
それはね、まあ、そんなに広くない地域なんで、
うんうん、
多分こうどっか走ればどっかにぶつかるっていう感じですから、もうかなり私はおすすめですね。
うん、首里はもう特に結構迷路みたいに小道がたくさんありますよね。そうそう
そう、まあ、だから、うん、迷路ばっかり行くとちょっと気が滅入るので、はい、どこに行ったんだろうってなるから、うん、やっぱりある程度大きなところ入ってから走ってちょっと小道に入るというか、
うん、
がいいでしょうね。で、まあ、一番やっぱり首里走るのはまあ、景色というのもさることながらこのやっぱりアップダウンが激しいんですよ。
あ、坂が多いですもんね、首里は。
また坂みたいな下り坂みたいな
うん、
まあ、トレーニングにはなるんですけども、
うんうん、
まあ、ちょっと気が滅入る時もあるし、
うん、
でもねやっぱり首里城の周り歩いてる人も走ってる人も多くて、
うんうん、
特に守礼門とか、
うん、
守礼門通ってこう、まあ、坂降りて沿岸地とか
を
こう横手に見ながら走る人なんかも多いんですよね、
うんうん、
で日頃は、まあ、日中はこう観光客の皆さんがね、うん、こう行き来してるからなかなかの半袖短パンで、
そうですね、
走るのって難しいかもしれないですけど、
もう日中はどのシーズンでもどの曜日でも多いですからね、人が首里城は。
そう、うん、だから、まあ、朝走ると、うん、やっぱりすがすがしいですし、
うん、
まあ、今はちょっと日が昇るのがこう遅いんですけども、うん、夏はでいうと大体6時から 6時半ぐらいってこう日が上がってくるんですけど、うんうん、これはやっぱり美しいですよね。その東の空から
いいですね、
こう日が昇っていって、うん、その東の空の空が東の空がどんどんこう変わっていって、でそれがこう西の空までこう変わっていく様子が高台なんで見れるんですよね、
うんうんうん、
それはなんか本当に毎朝走ってるけども、あ、この首里の空の美しさを誰にこう伝えようかみたいなね、
ジョブラジでリスナーさんに伝えてください。もう本当に
本当はだからね、うん、このまあ今昔グランドキャストルといって今、はい、なんていう名前かな、まあ、ホテルの名前変わっちゃったんだけども、
はい、何だったかな、
また後で思いますけど、はい、あと、まあ、昔の都ホテルさんも名前変わったんだけども、うん、ああいうホテルに泊まってる方は、うん、なんか本当はジョギングとか、
うん、
なんかね、できればすごく観光、普段の観光ルートとは違った、
うん、
こう味わいができるというか、
うんうんうん、特にやっぱり日中観光しに外に出ると人が多かったりするので、うんうんうん、人が少ない時間帯にちょっとゆっくりねジョギングしながら、
そうそうそう、
うん、観光地を巡ってみるっていうのもね、うん、面白いかもしれないですよね、
は
い、うん、
まあ、ちなみに私が今よくあるのは、その瑞泉酒造の前ぐらいからですね、うん、首里の赤田宇城といって赤田門というところがあるんですよね。
ほうほうほう、
まあ、平成門っていうんですけど、はい、次に世に門って書いて、
うんうんうん、
この前を通ってでだるま寺という寺を通って、はい、それから、まあ、鳥堀の方を通って義母十字路の方までこう下っていって、
うん、
でそこから今度その、まあ、首里高校の方に向かっていってっていう感じ で、
うんうんうん、
で最後は首里門前通ってお家に帰るみたいな、
はいはい、
まあ、各地のこうなんていうのかな、小さな宴とか、まあ、そういうこう聖なるものの前を通ったりとか、お寺の前を通ったりとかで、僕はいつもこう癒されてますね。
大体距離的にはどのくらいのコースになるんですか、これは。
4.2 キロぐらい、
うん、
25分ぐらいかな、軽く走ってたんですけども、
うん、特にねやっぱり車社会じゃないですか、沖縄っていうのは、うんうんうん、なのでなかなかこう日常にあるものとかって目がいかなかったりするじゃないですか、
う
ん、大きい建物とかじゃないと、
うん、
なのでやっぱりジョギングしながらだとね、いろんなものを見て、うん、あ、ここにこんなのがあったんだっていう発見がありそうで、すごい面白そうですね。
処理ジョグはかなり僕はね、おすすめですね。ただ
問題は
問題
がありますか。
問題はですね、うん、首里以外の人がどうやってジョギングするかっていうところで、
そうですね、
まあね、そのモノレールも通ってはいるんですけど、
うん、
朝始発に乗って首里まで行ってっていう、
うん、
うん、まあそれがちょっと億劫かななんて思いますよね、
うん、まあ、でもなんか特別 なんだろう、週末ジョギングみたいな感じで始発に乗って、うんうん、ちょっと仲間で集まって首里ジョグっていうのを企画しても面白いかもしれないですね。
面白いですよね、うん、まあ、4キロとか5キロぐらいだったら30分から40分ぐらいあればゆっくり走れるんで、それいいかもしれないですよ ね、
駅前に集合して
集合
寝坊した人は始発に乗れず、
そうそうそう
ですけど、ね、走って追いかけてくださいということで、
は
い、
独自に追いかけてくださいという、まあ、という楽しみもありますよね。
いいかもしれないですね。そうですね、ユイレールがあるから、
ユイレールでどうにか首里駅か義母駅で降りてって、
うん、そうですね、でまたユイレールで解散っていう感じで首里から始まり義母駅で終わるコースってありますかね。
まあ、だから、まあ、なんとかぐるっと逆コースに行って、
うんうんうん、
まあ、それが一番楽かもしれないですね。これでだ
から
もう3キロ半ぐらいですかね、
うんうんうんうん、
ここはやっぱり今私ルートにしてないんですけども、
うんうん、
やっぱ朝のこの流胆と、
うんうん、
流胆からこうこの首里城正殿とか首里城の建物が見えるんですよ。それはやっぱり美しいですよね。だから首里駅なんかで降りると、
うん、
降りてこのまっすぐこう首里城まで向かっていくと、うんうん、こうまあ、首里城左手に見えるんですよ、
うんうん、
で流胆のそのまあ池をこう向こう側なんで、すごくこう周りに木々緑の木々があって、で少しこう明るくなった空にこう、
はい、
首里城の瓦が、赤い瓦が見えてきてって、 で、ね、それ見ながらちょっと草かくだってっていう感じでいくと、うん、義母駅で言ったら 3キロ半ぐらいかな、3キロちょっとかな、うんうんうん、なんて思いますよね。
でもこう最初はちょっと短めのコースからスタートして、そうそうそう、こう毎週ちょっとコース変えながらちょっとずつ距離を伸ばすとかできたらまた楽しそうですね。
そ
う
そ
う、
もしまあだからその、うん、そのコースで行くならば、うん、首里駅から自分、まあ、那覇市内の方でしたらね、
はい、
まあ、首里駅からだともう坂下るだけなんで流ターンを通ってひたすら坂下って自分家まで帰るっていうのはうひょっとしたらなんかちょっと強めの散歩、強めの散歩っていうか、
はいはいはい、
早歩きの散歩みたいな感覚になるんじゃないですかね。
うんうんうん、
僕はこれいいなと思いましたね。
いいですね。ちょっとそういう企画もジョグラジでできたらいいですね。
ジョグラジ、ジョグラジファンの集いでファンの集いで2人でっていう感じになっちゃうかもしれないけど。
ちょっと私はそれまでにまず体力作りから始め
ます。体力作りまずユニフォームっていうか、
ユニフォーム
ウェアと。格好から入らないといけない。
格好から入って、はい、ちょっとまず私この間測定したら筋肉量がもうめちゃくちゃないっていうことが判明したので、筋肉量もつけなくちゃいけなくて、
もうぜひ走れる体に変身をしていただいて、
は
い、
ちょっと2019年の目標は走れる体作りっていう感じで、はい、ぜひぜひやっていけたらいいなと思ってます。
楽しみにしてます。私もこの2019年にかけて一回ジョグラジ企画をやってみたいと思いますので、
いいですね、はい、やってみたいですね、どのくらい集まるかもちょっとドキドキですけど、
はい、まあいいですよ、2人でも3人でも、
は
い、
ね、もう最初は少ない人数からちょっとずつ口コミとかでね、はい、広げていけたらいいです
ね。そうそうそう、 頭のこのね、帽子の上になんかジョグラジとかで旗をなん
だろうみたいな、小さめののぼり作って、小さめののぼり作ってジョグラジって
ジョグラジジョギング中みたいない
いですね、楽しそうですね、はい、ちなみに田橋さんも首里ジョギングを始めてもうどのくらいになりますか？
私はでも、うん、まあもう5年ぐらいになりますかね。あ、
もう5年ですか。
じゃあでも最初はやっぱりね、うん、もうすごい坂が多くて、うん、もうへこたれてなんかこれできないなっていう感じだったんですよね。でも、まあ、1回慣れるとやっぱり何度もできるなって思いますよね。
じゃあ首里ジョギングはまずその坂道でへこたれないかっていうのも結構大事なポイントになってくるかもしれないですね。
あ、まあ、だからまあ首里駅から始めるのが一番いいかもしれないですね。
じゃあもう最初はちょっと初心者向けに優しいコースからスタートしてもらえるとジョギング初心者としてはありがたいです、はい、まだスタートもしてないですけど。あ、
大丈夫です。
面白そうですね。もうダントツもターシーさんがもう首里ジョギングで一番いいっていう景色はどこかありますか？ちなみに、
まあ、首里の流丹通りって、まあ、さっきも言ったんですけど、うん、流丹通りを、まあ、さっき言ったのは首里駅から、うん、まあ、西の方に向かって行って坂を降りるっていうコースなんですけども、うん、僕は逆にそのこう下からっていうか西から東に向かうような感じなんですよ、
うんうん、
でその流丹通りの向こう側にこう太陽がこう昇っていく姿を見れるんですよ、この夏のいい時間帯っていうのは。
あ、はいはいはい、
本当にそれはね、なんかあ、昔の人もこうやって太陽が昇るのを見てたんだろうなって思うんですよ、
うんうん、
特に首里城なんてその朝の3時くらいに出勤するしたらしいんですよ、今の朝の3時くらい、
朝の3時、
うん、だから多分首里城の役人の方って3時とか4時なんですけども、うんうん、その首里城がこう中で明るくなっていく姿を見てたんだろうなと思うと、なんかこのこ
う
向こう側に昇る太陽の姿をこう拝めるというか、すごくいい風景かな。
いいですね。こうなんか沖縄の歴史をちょっと考える一つのきっかけになるかもしれないですね、首里ジョギングは。いいですね。
ぜひおすすめです、ここは、
はい、ということでおすすめの首里ジョギングをお届けしました、はい、またね、季節ごとにこの話できたら、
う、ね、
うん、夏はこうだよとか、はい、春はこうだよっていうのをやっていけると、
旬の時にちょっとお伝えいたします、
はい、あ、楽しみですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで後半は首里ジョギングをお届けしました。という間にエンディングのお時間となっております。
そう
ですね、毎週早いですね、はい、トークしてるとあっという間に終わってしまいますが、はいはい、で次回のターシーのジョグラジは もう年内最後の放送、
まあ、最後なんです、
ね、はい、あっという間です、はい、はい、もう4回目ということで、
ね、
うん、しかもですね、日付が12月25日火曜日クリスマスですね。
あ、そうですね、クリスマスも走りますよ。
もうね、スタジオも結構クリスマスな感じになってますよね。
はい、
うん、私の後ろ風船とかがあったりとかして、
ね、ね、
うん、クリスマスモードなんですけれども、はい、クリスマスのジョギングってなんか、
いや、まあ、まあ、朝だからね、あまりこうなんか雰囲気味わえないんだけど。
でももしかしたらサンタさんとすれ違えるかもしれない、
ね、かもしれないですね。楽しみにしてます、
はいはい、ということで12月25日火曜日クリスマスの午後4時から生放送でお会いしましょう。
はい、はい、パーソナリティのターシーこと上里忠史と
アシスタントのベッチでした。また来週、さよなら。